ニューヨークコリンゴラジオ自由な女神になりたくて、本日第74回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。今日の放送は今年の1月2月3月に第3部でオンエアされ大人気となった、終戦前後に怒涛の10代をサバイブし、当時無理とされていた一般人女性の海外留学を切り開いたパイオニア、森脇智美さんの放送です。あまりに濃厚だったため第3部に分けての放送となりましたが、実はまだまだ放送されていなかった続編があったのです。第1部では終戦前後の時代を生死をかけて生き抜いた10代、第2部は大学をものすごい理由で自主退学し、メイドとして働きながらも不可能とされていた海外留学を自分の努力と行動と強運によって掴み取ります。そして第3部では日本人初の一般人女性が海外留学を勝ち取り、アメリカに船で渡る大冒険を伺いました。アメリカに着いた後もポリスに騙され、大学のフォーリンスチューデントアドバイザーには反日感情で差別的に怒鳴られるなど、厳しいスタートになりましたが、ではお待たせいたしました、第4弾はついにアメリカでの大学生活が始まります。新しい生活、新しい友達、文化の違いや勉強の厳しいアメリカの大学生活を語っていただきました。ではどうぞ。
だってじゃあ大学生活が始まった、
大学はね、うん、あの女子寮に入れられたでしょ、うんうん、そこは良かった。
あ、
そこの、ね、
女子寮は、
うん、女の子たちみんな白人よ、
うんうんうん、
全くレリーホワイト、ほんと全部女の子、若い女の子全員、何言われたかな、最低20人いたけど、
うんうんうん、
みんなよくしてくれましたよ。
あ、そう、若
い、あの子たちはね、みんなよくしてくれ、ただね、うん、グレッチェンっていうね、ドイツ系の女の子がいて、うんうん、すごく優しいんだけど、うん、あのね、ゲイシャガールってどういうなあの子を振る舞いをするのか教えてとか、ゲイシャガールになったつもりで、
うん、
どういうな子をね、ゲッシャーしたり何をするのかね、ちょっとやってみて、こうやって三つ指ついてとかね、そうこうやってね、うん、やるんでしょって、そんなのね、こうやって見せてくれない、うちに真似てくれたりしたのよ。だけどベリーエキゾチックだったわけ、
はいはいはい、
白人全員の中に私だけがパッと入ってるわけだ、
うん、はいはいはいはいはいはい
ね、だから向こうにとってはもう珍しくてしょうがないわけよ、
ね、
だからマダムバタフライ的なあれしかないわけ、うんうん、芸者ガール、
はいはいはいはい、
芸者っていうのはみんな一応言葉として知ってるわけ、
はいはいはい、
大体ね、うんうん、プロシュートみたいなと思ってるんだけど、うんうん、そういうわけでね、あのそのカルチャーショックがものすごかったし、面白かった女子寮は。それでね、例えばあのお手洗いね、
うん、
大きなこう細長いお部屋があって、うん、シャワールームがこうカーテンもついてないと丸出しで、こう2つぐらいあのシャワールームがあって、トイレがポンポンと2つぐらい丸出しであるわけ、
うんうんうん、
ね、
うん、
そのトイレットボールがある
わけ、ね、はいはいはいはい、
でみんなねそこにね平気で座ってね、おしゃべりしたりしてるわけ、
うん、
私は用意しないからさ、
うん、
ね、出るもの出ないよね、日本人だったら
すごい、
だから私ね、あの時々あの子みんながいないかなというところを見計らって、
うんうんうん、
全部鍵閉めるわけ私が、
はいはいはいはい、
ダメ、トモミ何してんのよ、開けろそれとかクローゼットがあるわけ
だね、はいはいはいはい、
で2人ずつぐらいのね使えるクローゼット、うん、私ねもうあの子たちはみんな平気でね、スタイルがいい子も悪いも関係ないの、うん、平気でもう突っ裸になるの、うん、で恥ずかしいっていう気持ちはないのね、あの子たち
は
でね、おっぱいなんかブランブランさせながらさ、
うんうんうん、
全く丸裸で歩いてるわけよ、ね、そういうあれだから、うん、私はその子用しないから、うん、そのクローゼットに入って、
うん、
これロックはなかったからね、うん、ドアを一応閉めて、うん、ね、うん、あの機械なんかするでしょ、ね、
真っ暗に、
ね、そのみんなの前で真っ暗になってね、こうやって喋りながらやるっていうのをその子用しないから、
うん、
そしたらね、ある日ね、うん、私が帰ってたら、うん、クローゼットのそばでね、なんか人の気がすんの、
うん、
で開けてみたら、その子たちが2人か3人かで見てるんだって、ともみ You have a beautiful body っていうのをね、
うんうん、
見てたわけよ。なんか隠してることがあるのかと思って。
ああ、なるほどね。
どっかそのこうね、片輪であるとか、あ、 I don't know ね、どう思ったら、うんうん、なんか隠すところが理由があるだろうって。
ああ、隠れて着替えてたから、
うん、恥ずかしいからなんていう発想がないんだから。
はあ、なるほど。で、逆に彼女たちはなんでそんなビューティフォーボディ持ってんのに
こそこそ隠れてやるんだろうってか分からない。だからビューティフォーはないの、それは関係なくてさね、恥ずかしいから。だって普通たしなみでしょ、日本人。それが分からない。だからそういうふうに少しずつあなた文化の違いを学んでいったんですよ。でいいところいっぱいあったわよ、
うん、
みんな人が良くてね、優しくて、で食事する時もね、いろんなほらお皿の順番とかあってね、
はいはい、
あの涼子さんがいたりしてね、
うんうんうんうん、
ミセス・マーティンって今でも名前覚えてるけどね、
うん、
それでね、まあ、ともかくね、であのリビングルームの大きなね、みんな用の立ってね、うん、そしたらね、あの一人ね、あのボニーっていう子が、あの、うん、そこにあの一番下のフロアにボーイフレンド来てもいいわけ、うん、だから10時まで、
はいはいはい、
そのお部屋に入れることはできませんよ、もちろん、
うんうん、
だけどそのラウンジで一番下のところにね、
うん、
あの10時まで行ってもよろしいっていうのがあったの、
うんうん、
ところがそのボニーはその婚約者なのよ、
うん、
だからあのちゃんとしたボーイフレンドなんだけど、だって螺旋階段のねこの3階ぐらいからね、うん、覗き見すんなみんなで、あ、やったらやったとか言ってることでね、ちょっとネッキングしたりしてるわけよね。
はいはいはい、
それで見たりね、それからその頃ね、だから黒人の男の子が、他に男子寮もあるわけね、割と近くに、
うんうんうん、
でそこから電話かけてきたり、うん、出会うチャンスもあるわけね、
うんうん、
でそのシベルっていうのが子だったかな、男性だったって、うんうん、男性のね、黒人の人、
うんうん、
ちゃんとしたこうジェントルマンリーだったら、とてもねちゃんとした人だけど、あのね、日本のことを自分知らないし、いろいろね勉強したいからお話聞かせてくれないかなって、
うん、
で誘ってくれたりするわけ。あの学校キャンパスカフェテリアなんかよ。
あ、
だからね、オープンでしょ、別にこそこそとね、
うん、
2人きりであのデートするわけじゃあるまいし、
うん、
それで何回か会ったり、それからパキスタン人のね、金持ちのブラッド着てたね、男の子たちね、
うんうんうん、
あの子たちは今だって大変な国だけど、うん、あのよっぽどの金持ちじゃなかったらさ、うん、アメリカ留学なんてできない
でしょ。できない。
でその子たちが来たりして、ちょっと白人の子たちも話してたのよ、
うんうんうん、
だけどね、何人かね、その私のほら友達がルームメイトなんか来てね、ともみちゃんちょっといいね、あんたね、黒人なんかとね親しくしてたら白人の男の子は絶対デートしてくれないよ、
うんうん、
だからやめなさい。
え、それは白人の女の子から言われたの？
もちろん、
うんうん、
白人の女の子じゃ忠告してくれてるわけ、私に、ね、白人の男の子たちが相手にしてくれないよっていうの、黒人と付き合ってたら。
わー、面白いでしょ、
すごい、ね、そう、オープンなキャフェテリアだっていうんだけど、なんか、
うんうんうんうん、
デートする気は全くなかった、うんうん、そういう意味では興味なかったから彼に対してね、
うんうんうん、
そこまで忠告してくれる。
へ
え、面白いでしょう。
いや、でもなんか聞いてるだけでも楽しそうというか、いろんな、
いや、ものすごく楽しかった、あの寮生活はね、いろんなことをもう全ていつも目を見張るようなことばっかり で、
うんうん、
で初めてね、うん、みんなで、ともみちゃんいらっしゃいや、一人のあの人の大きな部屋があったわけ、うんうん、あのシニアの人の、うん、あの女の子でね、うんうん、ですごくいい人で、うん、そこに集まってね、うん、ピザ注文するから、うん、ね、一緒に食べにいらっしゃいって言ってくれて、うんうんうん、生まれて初めてピザってこんな大きなのと、空飛ぶ円盤みたいなね、あんな大きなのがあると知らなかった、
うんうんうん、
ピザを注文してね、届いてね、みんなそこで食べたり、
うん、あ、なんか、うん、アメリカの若い子たちですよね、ピザ頼んで、
うん、いや昔よ、昔だってそうだったのよね、
う
ん
う
ん、それでね、その中の人になんかね、うん、もうそのお部屋のね、うん、あの主人、うん、その女の子なんかね、
うん、
だからね、今裸まで歩いてんのよね、もう平気なのね、だからこっちが目をそらさなきゃいけない、 あっけらかんとして、人がいいのよ、優しくてね、いい子たちよ、だけど恥の感覚は違う、
うん、これまあその文化の違いとか、
フランスはもっとひどいから、ひどひど、あ、我らに言わせればね、
うんうん、
だからまあいろいろフランスのこともいっぱい入るわけよ、後になってね、
後になって、
ね、だからね、うん、もういろんな多様性に、
まあ寮生活はすごい楽しかったと思うんですけど、
はい、
と
素晴らしく勉強になったし、楽しかったし、非常にもアメリカ人の若い女の子の、カレッジエイジのね、女の子語りっていうのをよく分かったし、しかも性格的にもバックグラウンドも才能的にもメジャーも全部違う子たちだから、それぞれもそ違うのよ、だけどみんなアメリカンヤングガールズでしょ、そういうことで非常に勉強になったし、レイシズムなんていうのもはっきり初めて、
あ、そうね、
ファーストハンドでね経験したわけよ、へえ、そういうもんか、電話もかかってきたりするわけだから、で個人の電話なんかないわけ、あの子がね、セルフォンがあるわけじゃないし、そしたらね時々呼び出していくつかあるわけね、それでね、ともみちゃんお電話ですよなんてね、でそしてその子が例えば、あれその子はあなたアクセントから、して、アメリカ人の白人の男の子じゃないでしょって、あんまり相手にしない方がいいよとかね、
そういうことをね、
善意で言ってくるのよ、
だから、ね、中国、
中国っていうかしらね、もし白人の男の子たちとも付き合いたかったら、黒人なんかとね付き合うのがいいよっていうことではっきり、それ恥ずかしげもなく言うわけだから、それが普通だったわけ、その頃は。
まあ、これってあれですよね、大学の学問として学ぶことじゃなくて本当に生活から学ぶ、
生活から、ね、実生活から
学ぶ、ね、
経験から学ぶこと、ファーストハンドでね、だこれは学校 のクラスを取ってもここまで分かりません、ね、
学校の方はどうだったんですか、大変じゃなかったんですか、
大変ですよ、だけどねほら文学とかね、今ねイリアドのコース取りましたね、それからヒストリーとかね、それからほら社会学も取って、その時は優しい女の先生でもね、その先生は私がね、フォーリンスチューデントとか分かってるから、もしよかったらね、うちにいらっしゃい、自宅にね、キャンパスの近くに住んでらっしゃるから、プロフェッサー女の人で優しい、いい人でした、だからね、I can help you って言ってくれてね、でうちに招いてくれたり、ご飯をね、こう食べさせてくれたり、でその人はだからエンカレッジしてくれてね、あなたなかなかできるじゃないのなんてね、ってでもしかも女性でした、
心理学の先生は結構半日課の
があったんじゃないかと今思えばね、
結構厳しかった、
心理学の先生、そんならあなた取るべきじゃない、だってにっこりともしないで、
あ、そうですね、ともみさんが
ちょっと大変なんですけどっていう言葉
で、心理学のコースを取っていたら、なかなかちょっと英語のハンディがあるから宿題ものすごい出されたんですよね、
もうアメリカっていうのは大学はね、もうそのどんどんどんどん学期ごとにね、学生の人数が減っていくんですよ、それぐらい厳しい、
厳しい、
高校までは OK、高校まではまあベリーイージ
ー、
ところが大学に入るとガッと変わって、ものすごく厳しいわけ、だからついていけなかったり、落第する人がもうエブリセメスターあるわけ、だからね、外国人の英語なんでのある私が、だからね分かるのよ、分かるんだけどその量がものすごいわけ、それで場合によってはコロンビアでもそうだったけど、ずっとね最近になって、こう例えばもう絶版になってる本なんかあるわけね、学術書とか、そういうの2時間ずつしか借りられないね、っていうことはみんな読む人が多いから、それで2時間だけこう予約して、ね、2時間のうちにこう読んで返さなきゃいけないっていう、それとかまあ膨大な宿題の、うちのね、娘がエール大学行ったでしょ、あれだけ私よりずっと頭良くて、アメリカ人のね、彼女で優秀なね、学生だった彼女でも3時頃までね勉強してました、
ずっと勉強、
すっごいの量が、それからプロジェクトだの、こうペーパーだの、それから読む量、ものすごい、アメリカは。
でそれしかも当時は ESL なんてなかったんです
よ、ありませんよそんな
もん、もうだからともみさん一般のアメリカ人と同じレベルとしてやらなきゃいけないわけです
ね、もちろん今に見てろって感じよ、
心理学の先生に
どうやったら、ついていけるでしょうかっていう、ね、
ちょっとセカンドランゲージなので宿題の量が多いので、
ちょっとしんどいですけれども、
しんどいですけど、 聞いたんです。
うん、そうやってね、うん、どうしたらいいでしょうかみたいなことを聞いたわけ、はいはいはい。だから社会学の女の先生は、こうにちゃんと私を指導してくれて、うん、勇気づけてくれて、
はいはいはい、
私のペーパーを見てくれたり、指導してくれたわけよ。
はいはいはいはい、
それでちゃんと受かったんですよ。
はいはいはいはい、
だから態度があまりにも違うわけね。
心理学の先生は、
男の先生で若い男だったけど、
ちょっと反日感情も
があったと思うけれどもね。
思うんですけども、それしか、先生は、うん、ついていくのが大変なんですけど、相談したらなんていう、うん、
そうしたら、そんならね、優秀になってピッチャー行くんですか。このコースを取るべきじゃないよ。にこいともしないで、それでもうインタビューおしまいって感じでしたね。
うわ、
うん。
で、友井さんどうしたんですか。
もう先生に言われて、そういう時はね、私はね、むしろ奮い立つんですよ。
逆にね。
ね、よーしと思って。
もうそうか、プロフェッサーについてこれないんだったら、うんうん、もうドロップオフしなさい。
ドロップしなさいっていうね。What?How dare you? このこいつと思ったわけよ、
ね、はいはいはいはい、
それで震えたってあなた、うんうん、ちゃんとやりましたから、
わあ、じゃあ取った
やりました、
んだ
やりました、
うわ、
だって私だから悔しいじゃないそんな、
うん
うん、yeah. I'm not less than American student でしょ、うん、言葉のハンデがあるけど、それぐらいのあんた理解がしかないんだったら目に物見せてくれるじゃないかっていう、
わすごい、
いや、そうじゃな、悔しくない、って、あ、そうでございますか、すいません、でやめるわけにいきません、そういうプライドっていうのは私もそうあったわけ、うん、それだから私できたわけよ、
なるほど、ね、
もう弱虫だって、ああそうですか、もうやっぱりダメって言ったら、うん、そういう人何人か知ってますよ、ニューヨークにね、30歳40代の人が何人か来られて、うん、でもうついていけないですよ、もう帰られた人って何人か知ってますよ、うん、だからその弱気の人はダメね、だって全く新しいところに来て、新しい言語で新しい文化圏で全てやるわけだから、
はいはい、
ね、You gotta be flexible and resilient、ね、だから本当弾力性を持って跳ね返し、続けて努力をするという、そういうね、能力と覚悟がないとちょっと無理ですわね、それ、
うん、
だからそれができる人だけはサーバーできるわけね、
はいはいはい、
うん、だって私の場合は最初言ったように、うん、一つだけ若い人たちに一番ね助けになるんじゃないかと思えることは、うん、I started with nothing、
うん、
親からの援助もなければ、うん、私は親を援助してたんですからね、
そうだ、
ね、出だしが違うのよ、
そうだ、
スターティングラインが違うのよ、
だって大学行きながら、そうだ、看護学、
看護助手っていうね、
助手やって、
Nurses Aid っていうのね、英語でね、
うんうんうんうん、
だから看護婦さんの助手ですよ、
うんうんうん、
そういうね、例えば病院っていうところは24時間人がいるところですね、
うんうんうん、
だからしかも夏休みとかそういう休暇の間とか、うん、ウィーケンドとか、
はいはいはいはい、
それから夜の時間とか、
はいはいはいはい、
そういう時には必ずと言っていいほど空きがあるわけね、
しかも学生は20時間だったらアルバイトしてもいいっていう、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、リーガルで、
うん、アルバイト、だからね、うん、よく私3時から11時でみたいなね、
うんうん、
そういうことで20時間に調整してやりましたね、う
ん
う
ん
う
ん、でも友美さん勉強だってものすごい大変だったじゃないですか、
だからもう、
もう、
だからね、ずっと睡眠不足でしたね、
あ、もうだってアルバイトして勉強もして、うん、宿題も
問題だし、それから仕事もして、だからそれはつらかったわよ、
つらかった
よ、だから負けず魂、負けず魂がなかったらね、やれてませんね、確かに、
うん、で看護助手でアルバイトして、当時がね1ドル360円だったから十分に親にも仕送り
も仕送りができたんですね、
すごいな、
だからね、こちらで成功している方もいっぱいいらっしゃる、
うんうんうんうん、
だけど大抵の人がね、何らかの経済的な余裕があるとか、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
親からお金をちょっと借りるとかもらうとか、
はい、
ね、なんか職業的にもちゃんと転職があって、うん、すぐ 職業があったという、
はいはい、
そういうのはね、今の方がずっとイージーです、はいはい、今は絶対やろうと思えばできるでしょ、
うんうん、割と簡単にできる、
できるでしょ、
ね、やろうと思えばね、
うん、あの頃みたいにあた、ねね、周りにあた留学生といえば日本人と私一人だったんだから、
だって当時はね、やろうと思ってもなかなかできない時代
でしたから、ね、できないから、だから余計それがチャレンジングだったわけ、
うんうんうん、
ね、私はチャレンジがもともと好きなんだね、きっとね、うん、それと I had nothing to lose でしょ。
あ、そこ強かったですね。
だからね、うん、何にもないっていうことは強いんですよ、
うんうんうんうん、
やる気さえあればね、
はいはいはい、
それでもうダメになっちゃう人と、
うんうん、
よーしと思って頑張る人と、
はいはいはいはい、
分け目ですね、
うんうんうん
うん、だけど私もだからさっきから言ってるように、うん、あまりにも恵まれたね、うん、境遇に育てたら蝶よ花よと、
うんうん、
私も贅沢大好きだし、
はいね、
綺麗なお洋服も好きだ、
はいはいはいはい、
着物だなんだな、
はいはい、
そういうことは私できなかったんだからね、
うんうんうん、じゃあともみさん勉強も大変だったし、勉強をしながら看護助手としてアルバイトもして、
母にお金送りながら、
まあね、送りながら、ね、うん、で女子寮に住んで、はい、まあ、いろんな若い子の生活に慣れてきて、
ね、はい、
で他にもね人種差別とかいろいろ
肌
で感じてきたと思うんですけど、
そうそう、
はい、ほらね、アメリカ人の女の子に黒人の子と付き合ってると、
うん、
白人と付き合えないわよなんていう忠告というか警告までね、
はい、
までされてたんですけど、ついにボーイフレンドというかできますよね。
はい、
それはどんな、
それはね、一度ね、うん、学校の近くに素敵なクラブっていうか、お店っていうかしら、うんうん、あって、
はいはいはい、
そこはね、グラデュエットスチューデンツとか、うんうん、アンダーグラデュエットスも入ってたけど、
うん、
大学生も入ったけど、大学院生たちも、
うん、
集まるとこだったのね、
うんうんうん、
でそこは非常にインテレクチュアルな、つまり、
はいはい、
知的なお話ができたり、もちろん、うん、エンジョイもするのよ、
うんうんうん、
こういろいろね、だけど、はいはい、いろんなディスカッションをして、
うん、
情報交換したり、
うんうんうん、
お互いにいろんなことを学び合ったりする、
うん、はいはいはい、
しかもソーシャルな、はいはい、場所でもあるわけ、
なんか憩いの場、憩いの場というか、
まあ、
ソーシャル
だから交流の場ですね、
交流の場ね、
はい、そこで、うん、私の将来のね、うん、後に私の夫となる人と出会って、
うんうん、
彼は非常にこうね、日本に対して興味を示したんですね、
うんうんうん
うん、彼もウィスコンシン出身で、
はいはいはい、
そういう国際的なね、環境で育ったわけじゃないんだけど、
はいはい、
彼も性格的に、うん、心が広かったと思うのね、
はいはいはいはい、
だから日本人であるとか私が日本アメリカ人でないとか白人でないとかっていう話はそういうあれは一切出ませんでしたね、彼とは。
割とじゃあその当時の人は珍しいというか、
だからそういう人もいるわけ、うん、いたわけです、
中にはね、
うん、どんな田舎にでもね、もともとっていうかしら、うん、自分でいろんなことを勉強したり、
うん、
本なんかを通じていろいろね、知識を積んで、
うん、
それでそれと性格的にもともとこう人種差別的なものをね、うん、持ってない人も結構いるんですよ、
うん、
それだから救われるのよ、人、ね、
彼は地元というか、うん、ウィスコンシンで生まれた、
だけど彼は非常に優秀な大学院生だったんですね、
う
ん、
白人の男性だった、
もちろん、うん、ね、もう完全に金髪碧眼の、男性だったんですけれども、
うん
うんうん、それと彼はね夜ね、こうディスクジョッキーをやってたね、ミルウォーキーのレイディオで、それこそね、このラジオに関係があって、
はいはいはい、
で彼がよく連れてってくれたり放送局にね、
うん、
それで彼のねこうインタビュー風景も教えてもらったりして、
あ、別にそれはどう、じゃあともみさんがその
そこのお店に行き着き、
行き始めたんですね、
うん、そしたら彼としょっちゅう会うようになって、で彼がいろいろね興味を持ってくれて、うん、私は I was a rare creature だから本当にね、うん、まだ珍しいんだけれども、
はいはいはい、
彼はそんな風に人種的な意味でね興味を持ったんじゃなくて、より深く、
はいはいはい、
こう人間として興味を持ってくれて、で文化違った文化圏の人であり、しかも話があったんですね、
はいはいはい、
それと いろいろ興味を持ってくれてね、で、
うんうん、
で彼の方が本当に積極的になってくれて、
うんうん、
私も好きでしたけれども、
うんうんうん、
そんなにもうめちゃくちゃもうね、こう駆け落ちするような駆け落ちする必要ないんだけど、
うんうん、
ともかくそこまで夢中だったわけじゃないけども、
うん、
非常に知的で優しくって、
うん、
日本にも十分興味を持って、
うん、
ね、私を正しい意味でね、いろいろ助けてくれようとした人なんですね、
うんうんうん、
むちゃくちゃ頭良くて、 だから彼は、うん、あのウィスコンシン大学の卒業生代表になったぐらいの人なんですね。
うーん、
だから後に私の娘のパパになってくださる人なんですよ、くれた人なんですよね。
すごいラッキーじゃない。
だから私は大体ね、そういう人と出会うようになってるみたいね。
だってあれですもんね、うんうん、本当にレアなケースですよね。だって あの白人で、人種差別も多い中で、
ああいう時代ね、
特に
ね、
うん、ああいう時代で、
うんうん、
そんな賢くて人種差別も
なくて
優しくて、
うん、それで頭良くて、うん、経済力もあって、
でイケメンですか、かっこよかった。
まあ私にとってはね、あ別にすごいイケメンじゃなかったと思うけど、
うんうん、
あのすごくね、あのチャーミングだったし、アトラクティブでしたね、
はい、
男としてね、
はいはい、
うん、それで彼からいろいろね、うん、教わったり、
うんうんうんうん、
それで付き合ってるうちに、うん、やはり結婚することになった。
お、結婚することになったんですね。
でね、私はだからもうちょっと留学生活を続けて、
うんうんうん、
続けるつもりだったんですけれども、
うんうんうんうん、
彼があんまり熱心に、つまりね、ずっとこちらにいてほしいし、結婚してくれって、
あプロポーズされたんだ。
されたんですよ。
だからでもそん
な、でも結婚なんてね、
うん、
考えたこともなかったけど、
うん、
考えてみれば、
うん、
その時点まで私はローティーンの頃から、うん、うちの子家庭内のね、こう、不和とかドメスティックバイオレンスとか、
はいはいはい、
経験しても、ね、本当に子供時代とか、本当に楽しい思春期とかね、
うん、
いう風なことは経験したことはなかったわけだから。
そうしたしね。
ねえ、だから誰かが現れて、I will take care of you って言ったから、まだ若い女の子だった場合。
だってもうアメリカ来るのにも一苦労でいろいろ乗り越えて、
うん、来たんでしょ。だからそれでもうおしまいにするってんじゃなくて、
うんうんうん、
ね、誰かが私をね、うん、ヘルプしてくれようと思う、そんな人が現れたっていうことは奇跡に近かったんですよ。
そうよね、だって今まで全部ね、
うんうん、やっぱりその疲れっていうのが精神的なね、すごいこうそのプレッシャーっていうのが蓄積してたと思うんですよ。
そうね、それをサポート
してで、すごく頭いい人だし優しい人だしね、
うんうんうんうん、あ、じゃあ結婚プロポーズイエスってことですね。
まあ、そんなにもうエンファティックイエスじゃないけども、うん、本当って感じでね、それでまあ結婚することにはなりました。それで結婚して、
うん、
ね、
うん、
それで
だってお互いまだ学生同士で結婚したんですか。
うん、だけど彼はもうあのディスクジョッキーを本職にしてもいいぐらいの腕があったわけ、
うん、
ジャーナリストとして、だからジャーナリズムの方のこともできるし、だけれども、うん、彼も、うん、冒険心、私をじゃなくてもね、うんうん、冒険心があってね、
うん、
アメリカ大陸国家ですからね、
はいはいはいはい、
広子なんですから、
はいはいはい、
それは無理ないとかあるんだけど、
うん、
それで彼ものすごく頭良かったから、
うんうんうん、
スタンフォード大学からね、
うん、
フェローシップが来たんですよね、
はいはいはい、
大学院生としてね、でそれでスタンフォード大学っていうのはあなた今度はあなたウエストコーストでしょ、
はい、
ウィスコンシンからあなたロビンソン・クルーソーよろしく、2人でね、
うん、
オンボロ車をこう運転して、
うん、あ、じゃあということはトミさん大学を辞め、
また中退になったわけ。
また中退になった
んだ。後でちゃんと元取りますから大丈夫。
オッケーオッケー、うん、じゃあ彼と結婚して、彼と一緒にウィスコンシン、
ウィスコンシンからカリフォルニア、スタンフォードに出てきたんで、それで、うん、その当時はこれは全然彼が悪いんじゃなくて、
うん、
その当時は、うん、旦那さんが大学院生で、
うんうん、
PhD なりなんなり、
うん、
博士号かなんなりを目指して、
うん、
勉強中の場合は、
うん、
そのワイフは、うん、その当時は、
うん、
当然、
うん、
その夫を支えるためにね、
うん、
セクレタリーになるとか秘書になるとかなんかをして、
うん、
家計を支えるっていうのが定石だったわけですよ、あの頃は、
ね、
だからそれもね、私今後悔してません、
うんうん、
ってことは私はスタンフォード大学の ライブラリーで勤める経験を積んだわけですから。
わー、働いたんだ。うわ、すごい。
Yes. Technical Information Service。今、テクノオンチの私がですね、あの頃はまだそういうインターネットとか Google がない時代だから、ちゃんと私でもできたんですね。Technical Information Service というところを、家業ね、任されて、もう責任者になって。
わー。
ね。うん。彼と一緒に、こう、スタンフォードに、スタンフォードすごく素晴らしい大学ですよ。One of the best。ハーバードと並ぶぐらいです。
並ぶぐらい。
うん。それで、その当時はね、日本に、この話しましたっけね。高田老松町に、スタンフォード大学の分校ってだったんです。
ほうほうほうほうほうほう。
で、まぁ、ちょっとかいつまんじゃうけれども、それで、彼はその、フェローシップを、もらって勉強した後で、日本に留学できることになった。
日本の文
校に留学できることになったんです。
あ、じゃあともみさん日本に帰ってくることになるじゃないですか。
そうよ、また船に乗って。
また船に乗って
今度は貨物船でした。
貨物船で、
うん、貨物船いいのよ。ということはね、あれはネスカフェと一緒に帰ってきてもらった。
ネスカフェと一緒に、コーヒーと。
だけどそれね、商船っていうのは、こうフレイター、
うん、
あのボートっていうのは今でもいいですよ。なぜかあれの方が贅沢なの。っていうことは、あのね、あそこは海の上でしょ、うん、で何日も何もない、エンターテインメントも何もないあれだから、はいはい、洋上生活だから、うんうん、食べるものとかね、なんとか、それか、こうリビングエンバイロンメント、うん、
はいはい、
ものすごくデラックスなのね。船長さんでしょ、
うん、
第一エンジニアでしょ、
うんうんうん、
機関士さん、
うんうん、
それからファーストオフィサー、セカンドオフィサー、うんうん、サードオフィサーまで行って、うんうん、それからチーフエンジニアっていうのがいて、
はいはいはい、
ね、
うん、
その人たちがもう毎晩ものすごく豪勢な食事するね。全部太っちゃう絶対それでね、おやつも出るし、私は時々ね、もうお腹いっぱいだし、うん、こう食べたくないから、うん、隠れてたりしたんだから、スチュワードが探してね、あーいたいた、これ持ってきてくれた、うん、ともかくそれもまた面白い経験だった。それでね、船の上で、だ今度はチーフエンジニアがね、いろんなこう天文学も知ってる人でね、
うんうんうん、
一番甲板の上に連れてってくれてね、うん、もう降るような星がつかめそうなね、で星座の話してくれたり、のんびりして、ずっとデラックスでしたよ。
そうです、
うん、それできる。だから今はね、ものすごく高いの、それが。
あ、逆に高い、
かえって高いの、その方がデラックスだから。だって日にちも時間もいるし、だからお金もかかるんですよ。
へ
ぇ、十何日でしょ。
まあそうですよね。
ものすごくデラックス、食事が美味しかったのなんだって。だって船長さんと一緒のとこ食べるんだからまあいろいろあったわいな。
じゃあそれでついに日本に戻ってきた。
そうな、一度里帰りしたわけよ。
うん。
ね、ほんで彼は、だからジャーナリスティックの、
はいはい、
だから、高田老松中の文校で勉強した後、デグリーを取って、それですぐジャパンタイムズなんかに勤められたのね。
うわ、
ジャーナリズムだからね。
うん。
だから、すごく、だいぶ恵まれた生活ができるようになったわけね。
あ、
違う、NHK のね、海外放送部とか、うん、ジャパンタイムズも勤めた。
あ、ジャパンタイムズ
も勤めたし、うん、
NHK の、
うん。ただね、うん、外国人だから、うん、いわゆる出世のあれが限られてるわけね。
うんうんうん、
頭落ちなわけね。だから、いわゆる出世を目指してたわけじゃないけど、うんうんうん、彼もなかなかボヘミアンなところあるからね。
はいはいはい、
だけれども、それだけでちょっとね、うん、男性の、キャリアルートとしては、ちょっと物足りないわけ、
うんうんうん。
それで、そういう折に、うん、まだ香港がイギリス領だった頃で、うんうんうん、香港観光協会っていうところのね、うん、イギリス領、うん、イギリス系の大きな観光、オフィスが、
はいはい、
東京にね、初めて作られることになった、
うんうんうんうん、
そこの局長さんになってくれって言われたのね。でそ
ご主人は日本語を喋ったんですか。
日本語だいぶ喋ったし、
喋る
日本語勉強したしね、
うん、
で丹前とかね、そのドテラとか大好きで、
うんうんうん、
で忠臣蔵が大好きで あの頃ね、あのシリーズであったんですよ、うん、毎水曜日なんか忘れたけど、うん、毎週1回ですよね、うんうん、調子んぐら調子んぐらって急いで帰ってきてましたね。
うん、それごめんなさい、この話が途中になる、
うんうん、
あのイギリス系の
香港観光協会っていう立派なね、うんうん、今でも建てもらいますよ、うんうん、立派なところにね、うん、バーンとできたわけ、う
ん、でそこの館長、
館長になったの。それだから
大出世
っていうかしら、うん、経済的にもものすごく良くなって、うん、それでだからイギリス系だから、うん、ブリティッシュエンバシーとのね、うん、お付き合いがものすごく始まったわけ、
はいはいはい、
だからいつも私だからそこで私舞台独演し
な
ったわけ
よ。なるほど、社交界みたいな感じですよね。
だからアンバサダー新しいアンバサダー来られたり、うんうん、庭園のね、あのガーデンパーティーがあったり、またバンドが入ってたりね。でね、ミスターミセスですね。で入り口で名前言われて、ミスターミセスルワイってちょっとこっちの中に入っていくっていうの
は
ね。
は
あ。そういうのお芝居みたいなこともやってるんですよ。
じゃともみさん、今までともみさんが住み込みメイドやってたともみさんが、この逆にそのメイドを雇う立場になるぐらい。
レイディールワイ、だから雇ったんです
ね。メイドを雇う。
面白いでしょ。あたいやメイドをやってた人がまた今度はメイドをね、うん、使う身になったっていうことも面白いでしょ。
へ
え、ね、それだけでも面白いよね。
面白い。でそういう毎日パーティーやったり、うん、あのいろんな、
毎日じゃないけど、
まあね。
でもね、私一つだけやることはメイドの仕事をしてる時でもね、うん、精神的に I was never a maid、 I was never a servant、
うん、
See? I was on a par with my employer. それはね、どこから来るか分かんないわよ。うん、別にこんなこうふんどり買ってるわけじゃないのよ、
はいはいはい。
自然体で、うんうん、私そのマダムがちょっと金があるからって、うん、私よりね、うん、人間的にね、優れてるとは思いません。
ね、あの第1回の時に言ってます
よ、ね。You are not nobler than I.、
Right.
You might be richer than I, but you are not nobler than I. アメリカ人のね、親しい友達にこのこと話すとね、ともみ、本当にそんなこと言ったの？
その時メイドでしたもんね。メイドなのに、
いや、
本当に、
気の毒なことしたと思う。今ね、思えばね。まだ悪い人はなかったの。ただ無知だったわけ、うん、そういうこと分かんなかったわけ。うん、で、白人が威張ってる時だったから。
はいはいはい、
ね。だから、まあ、その悪い人はなかったのよ。
うんうん、でも、ともみさんはあれですよね。今度、そうやってメイドを使う立場になったんですけど、うんうんうん、ほら、ともみさんのことだから、うん、毎日優雅に暮らしてること
だけでは物足り
ならないね、物足らない人ですよね。
ものすごくありがたいですよ。だけど、
ありがたい、
うん、ありがたいわよ、うんうんうん。だってあんなにもう大変な思いしてたのがね、もう
急にね、
そういうことになって、うん、まあ徐々にね、うん、そういうふうになって、それありがたいと思う気持ちはよくあったし、うんうん、ね、メイドさんに対してものすごく私はだからね、うん、家族みたいに扱います。
ああ、そうね、
うん、だからね、いろんな事情があって、うん、ね、うん、あの漁長さんなんかしてるかもしれないけど、うんうんうん、人間的には分からないだよ、
はい、
ね。
じゃあそうやってメイドさんも大切にこう、うん、
ね、そうでしょ、うん、I was not less noble than she was。 いや、これ事実じゃな、
事実、ともみさん、
事実で。事実でしょ、それ言ってるだけじゃない。
はい。
だからね、今は本当に気の毒に思います。こんな、うん、あのメイドをね。
で、ほら、うん、豪華な、優雅な日々。
豪華っていうよりも、その頃でもね、うん、私は、うん、あのね、何もしないじゃなくて、英語をあの子を教えてくれっていう、
その要請があったりね。そこが違うんですよね。ほら、そうやって、急に暮らしが
良くなった
と言
って
も
からね、それでもそれに安住する人じゃないわけ。
そう
ありがたいけれども、
ありがたい。
I have things to do myself。
さすが、ともみさん。で、あれですよね、戦争花嫁さんたちを集めて、英語を教えてたり、
そう、いろんな、いつもなんかそうやってるわけ ねエリザベスさんたちも行ったり ね、
その
自分だけがね、よく、うん、だからね、ふと考えたわけよね、うん、で私は今楽になったけど、うん、これでいいのかしら、うん、I cannot forget these people、ね、うん、一生懸命玲子さんをはじめね、うん、あんな親切にして
くれ、う
ん、
はいはい、
私のためにね、犠牲になってくれた、うん、あんな優しいね、人情を示してくれた人たち、うん、そういう人たちの存在を I know
うん、
今でもいっぱいそういう人いるのよ、
うんうんうん、
そういう人たちの存在を How can I forget them? だからそういう人たちのためにね、うん、少しでもなんかね、お役に立てばっていう気持ちはずっとあるわけ、うん、
あ、
いや、でも本当そうでしょ、
うんうん、
うん、だからいい人たちね、本当にもう一生懸命生きてる人いっぱいいるの、うん、人間的に優れた人、はい、いっぱいの恵まれない人だ、ね、だからそういう気持ちはずっとものすごく強くあるわけで、うんうん、だから私一人の人間としてしか扱いません。
はいはい、
うん、どうしてもダメですもいますよ、うんうんうん、でもそれとまた別であってね、
うん
うん、だから何かしないではいられなかった
ですね。だからボランティアとかねされてて、あの、うん、沢田美紀さんのね、
そうそう、 あれは一番大きかったけど、ね、あのエリザベスサンダースホームにね通って、
エリザベスサンダースホームっていうのが、うん、混血孤児ですね、
混血児で特に黒人との混血児で、うん、しかも捨てられた、うん、子供たち、ね、特に、うん、あの当時は黒人の子供って、うん、黒人っていうのはね、日本そうでなくても珍しいのに、うん、捨てられて、うん、しかもお母さんはプロスティチュートだった、
はいはいはい、
で社会受け入れてくれないでしょ、うん、だそういうところを、ね、そういう子たちを沢田美紀さんが800人もね引き取って育てたんですよ、うん、でその子たちね、ほんでね、あとの紀伊国屋って素敵なのはいい生活してたから、はいはいはい、その頃一位ね、はいはいはい、だからあの紀伊国屋の素敵なのスーパーマーケット外人がよくところにあるわけ、はいはい、あの青山ね、うん、あれにあるわけ、そこのお店でもね経験したことだけど、パパのね肩組まして知り合いのこうショッピングしてお父さんがいたわけ日本人ね、でね黒人の人がなんかいたらいたり、そしたらその子が肩組ましてもらってる子がね、パパあれは何って言うのよな、
oh my
god、あれって言うのよ、 What's that って黒人の指さして、わかる、
はいはい、
あれは何って言ってるのよ、そういう時代だったのよ、
もう人間だから、
でそのね、そういうあなた、しかも捨てられた、
うん、
ね、混血でお母さんはプロスティチュート、お父さんは黒人で、パパ帰ってしまったと、そういう子たちがね、うん、もう毎日のようにね、の小さな門があるんですよ、はいはいはい、そこを門をくぐってから中のね大きなビラがあるわけ、そこに入るんですけど、その門のようなね、こうトンネルのようなところがあって、その入り口にね、うん、もうしょっちゅう捨て子がね、でその子たちが私にはオープンアップしてくれたの、だから私分かったんじゃない、本能的に、ね、私が彼らに対して人種のこととかそんな差別を持ってないっていうことをね分かってくれたんだと思う、
なんであのボランティアとして
通いました、ね、それとか盲人協会にね、あのあって、そこはあの英語の文献とかいっぱい来るわけよ、だよね、そこの人たちは英語ができないからもう詰め上げられたわけね、
はいはいはい、
だから私が行って1週間に1回ぐらい行ってね、うん、あのちょっと調べて大切なのだけ取り出してね、翻訳してあげたり、そういうこともしてました。いろいろやらずにはいられませんでした、
ね、あのこのただ優雅な生活に、
うん、もうそれも楽しんだのよ、
楽しみながらも、でもそれだけじゃなくね、
お肉とね魚の区別もよくわかるようにな
りましたねでもともみさん結婚してまあいろいろやってましたけれども、お子さんはずっと作らなかったですね。
うん、それとね、別に子供が欲しいとは長い間思わなかったのね。
うんうん。でもほら当時は、結婚したら子供を作るっていうのがなんかもう義務というか、
そういう時代。完全に私は無視しましたね。
無視したんだ。
It didn't affect me。
なんかほら、でも周りからは言われるでしょう。
と思っちゃう。言われたけどね、大きなお世話じゃない、まあ。そう思ってたからね。なんかやビジネス。
なんか言われてましたよね、ご近所さん。
いや、だからさ、近所のほら、クリニカさんかとかいろいろ行くでしょ、そしたら行くところね、もうお得意さんになって。
はいはい、
じゃあ、ご夫妻だけで、お子さんもいないんですか、毎日何やってるんですか何してるんですかって。
やること多いですよね、あの、パンティア行ったり。
I'm doing so many things, excuse me!
Yeah, that's right!
だからいろんな経験があって、ね、
だからほら、日本の感覚だと、ほらもう結婚したら子供を作るっていう感覚でいるから、ともみさんはいろんなことやってるのに、何を の夫婦は
何してるんだからワイフはね
っていう感覚になっちゃうんでしょうね。
うん、だから一時説明しないしね、
私は説明しないしね、もう本部はビジネスです、
ね、だけどね、本当に私はその別にね、そのこと言ったって、うん、へえそういう考えもあるのか、へ
えと思う。逆に
逆に驚いたりして、
逆に
だからずっとね、アメリカに行くずっと前から言ったでしょ、うん、花嫁学校の時言ったでしょ、花婿学校っていうのがあるんだったら行ってやるかもしれないよ。
言ってました
ね。なんで花嫁学校に行かなきゃいけないの、うんうんうん、なんだこりゃと思ったもんね。
で、まあ、まあ忙しくいろんなボランティアとかもしてたんで、うん、お子さん作らなかったと思うんですけど、特に子供が欲しいって思ったわけ
じゃない、まあ、思ったことない、うん、ただね、うん、ただほらあの友達のね、こう割と親しい人たちが、うん、あの30代になって作るとか、うんうん、子供がね、うん、ができたとかいうふうなことをいろいろあって、うん、それで考え始めたわけだから、その友達が子供をね産んだからっていうんじゃなくてね、うん、考えが開いたわけ、うん、うん、そっか、でひょっとしたら彼はね優秀だし、うん、ね、うん、きっと頭のいい子生まれるかもしれないな。そんならね、あまりにも遅くならないうちに一人ぐらい作ってみるか、そういう感じだった
の。もう だから賢い彼の遺伝子を残す、
その通りになりました。
うーわ
ー、シンザイエールに行ってあなた優等生だったんだから。
もうだから子供が欲しいとか愛があるから、うん、この人の子供、
そんな単純なもんじゃありません。だから彼がね、パパがちゃんとした人間で、うん、頭も良くて、うん、人間的にもちゃんとした人であるっていうことは条件ですよ。子供のためもそうでしょ。
そりゃそうだ
ね、子供のためも思ってくださいよ、遺伝子のこと思ったら。
私ものすごくアグリしますね。
でしょ、
なんか、うん、みんな若い子たちは、うんうん、できちゃった結婚とか勢いでできちゃったっていう人もいれば、ほら中には愛があるからこの人の子供とかっていう人も多いんですけど、
一度もそのこと考えたことない。私はもう何遍も恋をしてますよ。だけど一度として愛してるからその人の子供が欲しいと思ったことは一度もありません。
だってほら精子と卵子って、うん、精子ってたくさん出てる、たくさん出る、
たくさんいっぱいいるらしいよね。
一番強い精子が残って、うんうん、卵子までたどり着くじゃない
ですか。ね、でやっと
で男は種をまくけどけ、うん、女はそのほら卵をね、うん、で一番強い精子を、うん、選ぶわけじゃないですか、
うん、だから we have the 選択権こっちなのよ。
そうこっちに選択権っていう、うん、だから、うん、あのそうなんですよね、本当はそうですよね。この人のことを愛してるっていうよりもどれだけ強い精子を捕まえるか、う
ん、だからあのもちろんお互いね、うん、あの愛し合い尊敬し合っちゃってることは大切よ、うんうんうんうん、だけどその Oh I love him so much I have to have his child、 そんなんじゃないわけ
よ。そんなんじゃないのよね。
ああ、もっともっとこうね、科学的に考えるわけよ。
私はねそれすごい賛成。
そう思わない？
なんかね、私はもうまだ子供、うん、結婚もしてないし子供もいないんですけど、うん、私はその強い精神に出会ってないというか、いや、
その通り、全くその通り、
あの この精神で子供を産みたいっていう精神に出会ってないっていうか、
うん、私もそうだった。だからこの人だったらね、いいパパになる。
だってそうよね、
うん、そうその子になったもん。
で子供は それで9年目にお子さん作ったんですよね、うん、結婚してね、うん、で本当にその
時で32歳でした、
ね、
だから本当にでも子供も今はね、うん、45歳ぐらいまで OK になってるけどね、うんうんうんうん、育てるのが大変だったから、
はいはいはい
ね、それとやはりねシングルマザーってこれはね、はいはい、大変だから、それかっこいいかもしれないよ、うんうんうん、でもかっこよがってる場合じゃないですよ。だって仕事、あなたどうやってお金を儲けて、うんうんうん、ね、子育てには金と時間がかかるんですよ。
もう私はそれはね、うん、本当にあのね、うん、シングルマザーになろうかなと、もうタイムリミットがあるからシングルマザーになろうかな、うん、
バイオロジカルクロックがあるからね、
思っても、うん、やっぱりお金がなかった
らあったね。私フランス人のね、私の知り合いの女性2人ほどいるのよ、
はい、
oh, that I don't need husbands but I want children って言ってね、子供作ってるけど大変よ。あなた誰に子供預けるの、うん、フルタイムって。ではミゼラブル。だってパートナーとかなんか2人いて、うん、やっぱり両親がいて で、別に親じゃなくてもパートナーがいて、ね、2人だったらできる。一人でやるのはこれね、自分のためにも子供のためにも大変ですわ。
私はね、その強く、うん、なんか私もそんなに家庭的に、うん、裕福な家庭で育ってないので、
うん、
自分自身が貧しかったら子供は作らないと思ったんですよ、
うん、もちろん
だって
正しい、You're right。
だから現在ニューヨークで生活してても、うん、子供を裕福に育てられる経済力がなかったら子供は作らないと思っていた、プラス、
うんうん、
この精神なんていうものに出会ってないもんだから
Good for you。 だからまだね、作ってな、うん、作るところまでいかないね。
なんかタイムリミットのことを気にしすぎてたんですけど、
しすぎた、それのね、それにがんじがらめになるのも良くないです。だってね、うん、子供を持ったば持ったで、
はいはいはい、
またいろんな問題もあるし、うん、子供ってそこまでアテンでき、ジェネラルスピーキング、アテンの場合ラッキーですよ、はいはい、だけどね、うん、子供をアテンにするわけじゃなくても、
はいはいはい、
やはり親子なんだからみたいなね、うん、そういう、だから先々のこと、あなたまだ中ヤングだけど、うん、先々のことを考えても、いや大抵の人がね、子供が頼りになるっていうのはあんまりないわね。自分たちの生活が大変になるから、
はいはいはいはいはい、
ね、
はいはい、
自分たち自身の旦那とか子供が、ね、
はいはいはい、
そっちの方にも取られちゃうから、
はいはいはいはい、
ね、だから親のことはあんまりね、面倒見られないのね、うん、それか離れてるかもしれないでしょ。
そうですよね、
ね、大変を隔ててるかもしれないし、
変に期待しない方がいいんですよ、ね、
期待したらこれはもうダメ。だから自分自身っていうものを持ってるの、なんかやることとかね、仕事なりね、信念なりをきちんと持ってないとね、がっかりするだけ。だ、子供ここまでやってあげたんだからね、うん、親孝行してくれ、うん、出すごいだこれ、だからいろんな見聞してるし、
はい、
いろんな本読んでても、うん、そうよ、
そうですよ、
うん、だからね、置いて一人で住むなんていうね、本なんかもちらっと読んだりしてるけどね、
うん、
子供が3人、それとね、お金がちょっとでもあれば、例えばうちだけでもあればね、
はいはいはい、
財産争いっていうのがあるわけよ。
あ、はいはいはい、
だからろくなことね、だからね、子供を持つって、それしかもさ、なんかヌクリアウォーダのなんかね、
はいはいはいはい、
大地震だりね、津波だり、はい、そういうこともあり得るわけでしょ、
はいはいはいはい、
だから心配の種もすごく起きるわけ、
はいはいはいはい、
ね、だからね、うん、よしあしなのこれはね、人間一人一人なの、やっぱりね、
うんうん、
子供いてもいなくても、だからね、子供がいないからってそんなにね、痛感することはないと思う。
あ、
そうよ、うん、それ私は自分も子供を持ったから言えることかもしれないよ、
うんうんうん、それはね、
うん、もうすでに持ってるからね、いることもしれないけど、いいことだけじゃないってば、うん、子供のことが心配になったり、元気にしてるかとか、なんか起きないかしらとか、ね、津波がこういうとこに、ね、近くにいた
ね、そうね、
ね、そういう言うねばのでしょ、だからそういう心配の種もできるわけよ。
なるほど、
うん、それと当てにできないということ、
ね、
で私は当てにする必要はないけれどもね、
はいはいはいはい、
だからね、うん、あんまりそれをね、主に思っちゃダメよ。
なるほど、
バイオロジカル、あ、そうそうは、そうそうは、
まあ個人ですからね、結局最終的にはね、
だからそれといい精神に合ってはなきゃどうしようもない。
そうそうそうそうなの。
それ大きいでしょ。
うん、それは大きい。だからね、ともみさん、私はお一人でおかしいのかなと思ってたんですよ。そういう考え方。
な。
だからね、ともみさんに出会ってびっくり。ああよかったと思った。
当たり前よ、私に言わせりゃ。そうでしょ、
うん、
子供はもう親に似るんだから、
ね、
性格とか、それからインテリジェンスとか、うん、いろんな意味で似るんだから、ルックスだけじゃないよ。だからね、やっぱりね、すべていいってわけじゃないんですよ、うん、どんな生き方をしてもね、生きるっていうことはね、難しいことだから、
うんうんうん
うん、ね、全く効果がないっていう人生はありえないと思うし、が全くすべて OK っていう人生もないと思うし、もしあったとしたら、ね、退屈だと思う。
帰って退屈ね、
うん、ね、なんかないとさ、面白くないじゃん。
出ましたね。
はい、本日はここまで。奇抜で行動力のあるともみさんの人生はまだまだ続きます、この収録は今年の1月に行われたものですが、機会があればまた続編もお伺いしたいですね、ニューヨークコリンゴラジオ、来週もこれまたすごいゲストをお呼びしてあるので、こうご期待。それでは See you next week。バイバーイ。